第一テサロニケ人への手紙5章1節をお開きください。前回の箇所でパウロはキリストを信じて眠った人々っていうのはイエス様を信じて亡くなった人々について教えました。というのもこのコロサイの教会の中に愛する人を失って望みのない人々のように悲しみに沈んでいる人たちがいたからですね。愛する人を失い悲しむことは当然なことです。しかし神は私たちに慰めと希望を与えてくださいました。それはイエス様が死んでよみがえられたように神様はイエス様を信じて眠った人々を再臨の時にイエス様が再び戻って来られる時に一緒に彼らを連れて来られるということでしたね。そのありさまは主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られるということです。でその時にまずキリストを信じて死んだ人たちが初めによみがえります。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に天に引き上げられ一挙に引き上げられる。そして空中で主とお会いするこのことを一挙に引き上げられるということを敬虚ということでしたね。でこのようにして私たちはいつまでも主と共にいることになるので愛する人ともあって悲しんでいる人たちにこの言葉を持って互いに慰め合いなさい。それが前回パウロが進めたところであったわけです。で今日の箇所でパウロはさらに敬虚の後に私たちが天に引き上げられた後に教会が引き上げられた後に起こる出来事、主の日について教えています。私たちは将来を見ることはできません。私たちが知ることができない。今のこの状況しかわからないわけですね。誰もこの先何が起こるのかわからないわけですが、聖書はこの世界の将来について教えています。罪に対する神の裁きが来ると聖書は教えてて、その神の裁きの前に教会は一気に天に引き上げられ、そして旧約聖書で予言されている通りに主の日が来ると聖書は教えています。主の日とはどんな日なんでしょうか。それをパウロは今日のところで教えてますので、主の日について今日一緒に学んでいきたいと思います。5章の一節のみをまず一緒に朗読したいと思います。第一テサロニケ5章の一節のみ、ご一緒にどうぞ。はい。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについてはあなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。兄弟たち、それらがいつなのか。それらがというのはイエス様が再びこの地上に戻って来られる時って。イエス・キリストは2000年前に見えない神が人となって来られた神の御子、救い主、神ご自身です。2000年前は私たちの罪をあがなうために救い主として降りて来られました。そして死なれ、復活され、天に帰られ再び戻ってくる、これが聖書の予言なんです。でそのイエス・キリストが再び戻って来られるその日、その時がいつなのか誰にも分かりません。イエス様はご自身でさえ人として来られた時にはその時がいつであるかは知らないと言われました。マタイの24章の36節、後で見てくださいね。こう言われてます。ただし、その日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ、父だけが知っておられます。このように、再臨の明確な日時は、御使いもイエス様ご自身も知りませんでした。まして人間である私たちが知るはずはないわけですね。しかし残念ながら歴史の中で明確なこの日時を言って人々を混乱させる人たちがいたわけです。まあ今後もそういう人たちは現れることでしょうね。で再臨の日時を言う人たちに気をつけてください。 もし日時を言ってしまうと、私たちは焦ってしまう傾向があるわけです。いつまでって期限が決められると、何に対してもそうですが、焦りが出るわけです。落ち着いた生活をすることができなくなる。聖書が言うように再臨が近いことは事実ですが、落ち着いた生活をしなさい、これが聖書の勧めであるわけです。その一方で、再臨に対して冷めているクリスチャンたちもいます。おそらく彼らは以前は主に熱心でしたが、変に熱狂しすぎて今は冷めてしまった人たちかもしれませんね。あるいは生活のことや仕事に追われてしまって、主から目が離れてしまっているのかもしれません。そのような人たちに対しては、聖書は油断しないでいなさい、目を覚ましていなさいと警告しています。まあ、どちらの態度も神の言葉をよく理解していないところから来る失敗だと思いますが、再臨、イエス様が再び戻ってこられること、それはいつなのか誰にも分かりません。しかし聖書は、そのキリストの再臨が、世の終わりが、神の裁きの時がどういう時なのか、その前兆について聖書を教えています。イエス様は弟子たちの質問に答えてこう言われました。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだ、救世主だ。そのように言う人たちがいっぱい現れて、人々を惑わすでしょう。現にたくさんいますね。日本にもいます。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。もう人類の歴史の中で大きな戦争を2つも私たちは体験しました。しかし必ず起こることで、終わりが来たのではありませんと聖書は教えています。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉が起こる、大地震が起こる、さらには疫病が起こる。マタイの24章、そしてルカの21章にはそのように書かれています。エイズも蔓延し、いろいろな疫病が流行って人々の生活を脅かしています。それらはどんどん激しくなってくると聖書は予言しているわけですね。またこうも言われました。不法がはびこるので、多くの人たちの愛が冷たくなります。もうこれは説明いらないですね。毎日のように本当に、なんでこんなことをしてしまうんだろうか、そのような悲惨な愛が冷えた事件がたくさん起こっています。そして聖書は、終わりの日の印の一つとして、イスラエルの国が再建することが予言されています。1900年余り失われてたイスラエルの国が、聖書の予言通りに1948年に復興しました、再建しました。人類の歴史の中でありえないことが起こったわけですね。さらに黙示録の13章には、物の売り買いがすべて数字による取引になることが書かれています。私たちの生活は便利になりました。現金を持ってなくてもカードで買い物をできる時代になってますね。で、そのうちその便利さや安全性を謳い、カードっていうのはなくしてしまうと困っちゃうわけですから、それを体になんかチップかわからないんですよ。あれ、ディズニーランド行くと文字をパッと書いて、そのスキャンを通すとそこを勝手に通れるようになるわけですけど、そのように数字が右手と額に書かれると聖書は言ってます。で、現に動物などは GPS なんかをつけて迷子にならないように、あるいは子どもたちは携帯を持っててお家に帰ると親に連絡がいくように、そのうちですから手に持つものではなく、その体に何かつけるような、それで人々を管理していく、便利さ安全性を謳ってそのようになると聖書は言っています。このように主が戻ってこられる時の前兆、どのようなことが起こってくるのか、それらがどんどん激しくなってくる ことを聖書は教えています。さてここでパウロ、彼はテサロニケの教会の人たちにこのイエス・キリストの再臨のことをすでに教えていたんですね。第二テサロニケの2章、すぐ隣のページをお開きください。そこの2章の方で同じ教会に当てられて数ヶ月後に書かれたものなんですね。2章の5節で彼はこう言ってます。私がまだあなた方のところにいた時、彼は 2,3 週間だけこの町にいて教会が誕生したわけですね。でこれらのことを話しておいたのを思い出しませんか。これらのことというのはこの第二テサロニケにおいては反キリストのことを書いているわけですが、キリストの再臨の時のことを彼はその時にすでに教えていたんですね。さあ戻りますが、ですからこの教会の人たちはイエス・キリストが再び戻って来られることを待ち望んでいました。で彼らの質問はいつそれが起こるんですかっていうと、世の終わりっていうのがいつ起こるのか、キリストの再臨がいつ起こるのか、彼らの関心はそれであった。パウロの答えはそれはいつなのか誰もわからないっていう。だから目を覚まして備えていなさいっていう。でそれも書く必要なかったんですが、どういう時なのかそれも書いてもらう必要はなかった。すでに彼らはどういうことが起こるのか、どういう時に来るのか、それを教えられていたっていうの。わずか教会に来て1ヶ月も足らない人たちでした。世の終わりのことを彼らはしっかりと教えられて、それを備えていたわけですね。2節見ると、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦の産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。主の日というのは神の裁きの下る時です。主の日は神の裁きがこの地上に下る時です。聖書は誠の神様は憐れみ深いお方、情け深いお方、愛のお方であると教えています。で怒るのに遅い方、私たちは怒るのに早いんです。感情的になりやすいですね。でも神は怒るのに遅い方、そして恵み豊かな方であると教えています。しかし悪に対して罪に対して放置することはなさいません。正しい方ですから、それに対して正しい裁きを下すわけですね。もし神が正しい裁きを下さなければ、それは誠の神ではないわけです。義なる方、正しい方は悪に対して正しい裁きを下すわけで、この地上のすべての悪に対して、罪に対して神の怒りが下る日がやってくるわけで、それが主の日であるということ。その時栄光の主イエス・キリストが天の軍勢を引き連れて戻って来られ、この世のすべての悪や罪を一掃します。この主の日について旧約聖書で何度も警告をしています。いろんなところで書かれています。皆さんの手法にも書いてありますが、ヨエルの1章の15節にはこう書かれています。ああその日、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来る。同じヨエルの2章の11節には、主の日は偉大で非常に恐ろしい、誰がこの日に耐えられよう。イザヤ書13章の6節、泣きわめけ、主の日は近い、全能者から破壊が来る。イザヤ書13章、ここは開きましょうか。皆さんの聖書一旦今のところペンかなんかで閉じていただいて、聖書の真ん中を適当に開いてみてください。そうするとイザヤ書もしくは詩編が開かれます。で詩編の方は左側を開いていただければイザヤ書がすぐ出てきますので、イザヤ書の13章をお開きください。 初めて来られた方、ようこそいらっしゃいました。初めて来たのに裁きの話しか怖いな教会、そういうことではないんですね。裁きが分かるとこの後の話の素晴らしさ、聖書の素晴らしさがよく分かってきますので、しばらく耳を傾けてきてください。イザヤ書の13章の9節、一緒に朗読したいと思います。はい。見よ、主の日が来る、残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れさらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。主の日が来る、残酷な日、怒りを持って地を荒れさらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。で、旧約聖書だけではなく新約聖書にもいくつかありまして、一つだけ開きましょうかね。第二ペテロ、新約聖書の一番後ろから開いてください。一番最後がヨハネの黙示録、これは終わりの日のことが予言されていることが書かれている書物です。その黙示録の少し前が第二ペテロ、イエス様の一番弟子のペテロによって書かれた手紙の第二の3章の、そうですね、10節ですが、9節から読みましょうか。一緒に朗読しましょうか。9節、10節、3章の9節。はい。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日は天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。天は大きく響きを立てて消え失せる。先日50数年ぶりでしょうか、霧島山脈の一つが大噴火をして、もう真っ暗闇の状態を映してたわけなんですが、もうあれの類ではないわけです。それが地球規模で起こることが聖書はすでに予言されています。で、遅いじゃないか、ないんじゃないか、そうではなくして、神様は忍耐深い方ですから、忍耐を持って待っておられて、一人でも滅びることを望まない、これが愛の神の心である。一人でも滅びてほしくない、悔い改め方向を変えて正しい道に歩むことを神は望んでおられる。しかし死の日は盗人のようにやってくるということですね。信じない人々にとってはさあ戻りますが、盗人のようにやってくるということ。そしてパウロはここで人々が平和だ安全だ、何を裁きとかそんなことを言ってるんだ、こんな平和な世界、安全な世界、そう言ってる、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますと言ってます。で、ここで彼は死の日が突然来ること、また確実に来ることを2つの事例を挙げてますね。まず盗人です。泥棒っていうのはいつ来るか分かりません。電話して今度行くからねっていう泥棒さんはいないわけで、予約なしに予期しない時に突然やってくる。もう一つは妊婦ですね。新しい命が誕生するために産みの苦しみっていうのがあるわけです。で、この苦しみが激しくなればなるほど、間隔が短くなればなるほど、もう新しい命の誕生が分かってくるわけです。そのように主の日はだんだんその地上の苦しみが、愛が冷えていくのがもうひどくなっていく、世の中がひどくなっていく、道徳的に、堕落していく、そのことが加速して起こってくる。で、海の苦しみが、あの陣痛がどんどん激しく短くなっていくように、それがひどくなっていけばいくほど確実に主が戻ってこられるという。イエス様はご自分が戻ってこられるのはちょうどノアの日のようだとマタイの24章の37節で言われています。このノアの時代っていうのは 地上に人口、この世界に人口が急激に増えた時代だったんですね。今の時代もそうです。もう人口が本当にどんどん増えていってます。そしてノアの時代は道徳的に堕落して性的に堕落した状態でした。でそれだけではなく地上は暴虐で満ちていた、そのように書かれています。それで神は裁きを下しました。しかしその時も120年も忍耐をもって待たれたわけです。でノアが箱舟に入るその日まで人々は何をしてたのか。聖書は飲み食いし結婚したりとごく普通に生活をしてたと書いています。でノアの警告を無視し悔い改める人たちは誰もいなかったわけです。普通に生活をしているその時、突然予期しない時に裁きの日がやってきて世界は洪水で滅ぼされました。それとちょうど同じようにイエス様が再び戻ってくる時も同じだと主は言われました。人々は飲んだり食べたり結婚したりとごくごく普通に生活をしています。悪事をしでかす人たちは神を無視し自分の欲望に従って放縦な生活をしています。しかし突然予期しない時にまた確実に主イエスキリストが戻って来られるわけです。その時神の怒りがすべての悪、罪に対して下されます。世の初めから今に至るまで、今までかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があると聖書は教えています。しかし神に感謝ですね。安心してください。聖書の良い知らせは神の裁きは突然確実に起こるわけですが、キリストを信じた者にはその主の日から神の裁きの日から救われるという。パウロは次にそのことを述べています。4節、しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が、その人の死の日ですね、神の裁きの日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。死の日、すなわち神の裁きの時、キリストが再び戻って来られる時は、信じない人たちにとっては盗人のように突然襲ってきます。神の裁きに遭うことほど恐ろしいことはありません。しかしクリスチャンにとってキリストの再臨は、キリストが再び戻って来られること、盗人のように突然襲ってくるようなことではありません。なぜならパウロはここで、私たちは暗闇の中にはいない、私たちは皆光の子供、昼の子供だからですと言っています。でここで信じた者と信じない者と、彼は対照的な表現をしていますね。信じた者を光の子供、昼の子供と言って、信じない者を夜や暗闇の者と言っています。私たちも信仰を持つ以前は聖書の言うように暗闇の者でした。暗闇って何も見えないですね。ちょうど目が見えない人は何も見えないわけで、当たり前のことなんです。霊的にも私たちは目が見えない状態、暗闇の状態で、何が正しく何が悪いのかわからない、真の神を知らない、そのようなものであった。で神を無視して生きていて、神についての正しい知識がなかったからですね。すなわち神の言葉である私たちは聖書を聞いたことがなかったわけです。 そして心は固くなって神の命から遠く離れていて、その結果は神を知らないし、何が正しく何がどうなのかわからない、道徳的に無感覚になって堕落し、自分の欲望を満足するために皆生きていたわけですね。しかし今はキリストを信じて光の中に移されたという。パウロはエペソの5章8節でこう言っています。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。聖書では光というのは神のご性質を表現するときに使います。それは真実さとか清さを意味するわけですね。神は真実な方、神は清い方である。第一ヨハネの1章5節にはこう書かれています。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。イエス様はこう言われました。私は世の光です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。ヨハネの8章12節。このように神は光です。すなわち神は真実なお方、清いお方です。そしてイエス・キリストは世の光です。私たちは闇の中にいましたが、闇の中に光あれ仰せられた神ご自身が私たちの心の中に光を照らしてくださったわけですね。すなわちイエス・キリストを信じて私たちは闇から光の子供にされる、すなわち神の子供にされたわけです。もはや夜や暗闇のものではありません。ですからキリストを信じた者というのは主の日裁きから救われるわけですね。6節。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。寝る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。パウロはここで光の子供、昼の子供がどのように歩むべきかを進めています。まず他の人々のように眠ってないで、今朝心地よく眠っておられる方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ冗談ですが、眠ってないで目を覚ましていなさいと進めています。他の人々っていうのは神を知らない人々のことですね。で、彼らは神を知らないので自分の欲望の赴くままに好き勝手な生活を送ります。その結果は虚しいですね。その終わりは悲惨な結末が待っています。しかしキリストを信じた者は眠りから覚めました。ローマの13章、ここ開きましょうか。少し右側開いていただけるとローマの手紙が出てきます。パウロによって書かれた手紙です。13章の11節。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。14節一緒にどうぞ、はい、主イエス・キリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。私たちは信仰を持つ以前は 眠っていました。すなわち霊的に眠っていて、ここに書かれているような罪の生活、まあ、多少の違いはあれ同じようなことを皆していたわけですね。しかし今は光の子供、昼の子供とされたわけです。イエス様が戻って来られるとき、愚かな行いをしているところなど見られたくありません。主がいつ来られてもよいように、霊的に目を覚ましていて、眠ってないで目を覚ましておく必要があります。次にパウロはここで戻りますが、慎み深くしていましょうと進めています。慎み深くしていましょう。慎み深くとはシラフという意味があります。酔う者は夜酔います。その通りです。酔っ払ってしまうとまともに話ができなくなりますね。で、歩きもおぼつかなくなって千鳥足で、安定感がないわけです。で、さらに酔っ払ってしまうと無防備になって、ひったくりにあってもどうすることもできない、追いかけることもできない、自分を守ることができないわけです。私たちも以前はお酒に代表するように一時的な楽しみを求めてました。快楽を求めていて、しかし今はキリストを信じて心の深いところで本当の満足、喜びを得ましたね。とは言っても誘惑がないのかというと、生きている間ずっとこの地上においては罪の誘惑は避けることできないわけです。絶えずそのような攻撃があり、元の生活に戻そうとする敵の攻撃が毎日あるわけです。ですから、パウロはそれに対して慎み深く生活するように具体的な勧めを8節でこう言ってるわけですね。私たちは昼のものなので、もう以前は夜のもの、暗闇のものだったわけですが、今は昼、光のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょうと彼は進めているわけですね。ここで興味深いことは、この胸当てと兜、まあ、今でいうヘルメットです。で、これは当時のローマ兵たちが身につけていたものです。兵隊は皆胸当てをするわけですね。それは胸当てをするのは大切な臓器がそこにあるわけで、槍で胸を突き刺されると命取りになるわけです。ですから胸当てが大切なんです。もう一つは兜、いわゆるヘルメットです。脳もそうですね。頭をやられると終わってしまう。まあ今で言うならば、バイク乗る人たちみんなヘルメットをやるわけです。で、今月まだ1ヶ月ならないわけですが、今年入って私たちの教会の関わりある人たちが3件もバイク事故になったんですね。でも神様の不思議な守りによってみんな軽傷で済んで、でヘルメットをしてましたので、本当に大事に至らない、入院する必要もない、骨折もしない、そのような神の守りがあったわけですが、ヘルメットをするのとしないのとで全然違うわけです。で、同じように私たちもこの信仰と愛と希望を固く保ち続けることによって、この罪の誘惑、敵の攻撃から守られるということ。まず信仰の胸当てです。信仰は神の言葉に聞くことから始まります。私たちは聖書の話を聞くまでは、神がどのような方であり、イエス・キリストが誰であり、誰も分かりません。私も17歳で初めて友達誘われて教会行ったわけですが、教会に行ったわけですが、 今日初めて来られた方、ようこそいらっしゃいました。たくさんの話を理解する必要はありません。私も全く分かりませんでした。でも何かがあるなっていうことは最初言った時にすぐ思いました。で、聖書のこと全く知らなかった。イエス・キリストアメリカの神ぐらいにしか思ってませんでした。しかし聖書を通してそのことが分かってくれば来るほど、ここに本物があると分かりました。どうぞ続けてお越しください。信仰、それは聞くことから始まります。で、聞いていくと何が本物なのか分かってきます。私たちは盲信的に信じたのではなく、ちゃんと調べて信仰を持ったわけで、神を信じています。そして神の言葉にしっかりととどまり続けるならば、罪の誘惑から守られます。詩編の119編、若い人はどのように自分の道を清く保つことができるでしょうか。それはあなたの言葉に従って歩むしかありませんと書かれています。神の言葉は私たちを守るわけですね。次に愛、これは神を愛する心です。神を愛するならば、神が悲しむような生活をしようと私たちは思いません。もしあなたが奥さんを愛するなら、夫を愛するなら、パートナーが悲しむようなことをしようと思わないわけですね。子供たちを愛するなら、子供たちを悲しませるような、親を悲しませるようなことはしたくないわけです。友達を大切に思うならば、友達を裏切るようなことはしたくないわけです。私たちは愛するならば、その人を悲しませたくないわけですね。私たちは以前は神を知りませんでした。しかし今は神の愛を知り、神を愛するようになったわけで、この神の愛を知ったわけですから、神を愛するならば、神が悲しむような罪の生活をもはや続けようと思わないわけです。そして神を愛する愛でもって互いに愛し合うことを実行するならば、聖書が教えている律法全体を全うしていることになるわけです。私たちの敵というのは、いつも私たちに疑いを持たせていきます。神自身に疑いをまず持たせます。エデンの園でそうでしたね。神に疑いを持たす。そして神の言葉に疑いを持たせます。本当にそう言ったんですか、疑いを持たせます。神の真実さに疑いを持たせます。そして神の愛に疑いを持たせて、私たちを神の愛から引き離そうと攻撃するわけですね。ですから私たちがしっかりと守らなければいけない胸当ては、この信仰と愛の胸当てをしっかりと身につけて、自分自身を守る必要があるということだ。もう一つ、パウロは救いの望みの兜をかぶる、ヘルメットをかぶるように、面白い表現ですね。救いの望み、なぜ救いの兜、救いのヘルメットが必要なんですか。すでに救われたんではないんでしょうか。私たちはすでに救われたわけですね。救いは一度きりで十分なんです。しかし私たちの霊は救われましたが、この肉体はまだ贖われてないわけです。最後に私たちのこの肉体は贖われるわけです。神のご計画は、私たちのこの肉体もイエス・キリストが再び戻って来られるとき、新しい栄光の体を与えるという。この肉体には耐用年数があります。いろんなものにも耐用年数があります。電化製品であれば新品で買っても5、6年、長く持って10年ですね。車だって家だってそうですよ。50年、60年、新築で建てたってそうです。私たちの体、これも 80年、90年なんです。体は朽ちていきますが、死んでいきますが、あなた自身は永遠に生きるわけです。聖書は、この私たちの体は一時的なもので、ちょうどテントのようなものだと言っています。いわゆるキャンプをしているような状態で、本物のお家があって、今は80年、90年しか生きることできませんが、死んだ後、私たちは永遠の世界に入っていくわけです。で、その時にこの地上のこの肉体ではなく、新しい体を与えることを聖書は約束していて、ですからイエス・キリストは死んで3日目に体を持って復活したと、聖書はそのような希望を私たちにはっきりと与えているわけです。もしイエス・キリストが幻で復活したのであれば、新しい体はありません。しかし聖書ははっきりと、キリストは新しい栄光の体、朽ちない体を持って復活したと書いているわけで、弟子たちはその証言であり、この手紙を書いているパウロは実を言うと、そんなバカなクリスチャンたちは神を冒涜している。彼は先頭になってクリスチャンを迫害する者だった。殺意の意に燃えて彼は国外にまで出向いていった。それぐらい熱心に彼はクリスチャンを迫害したんです。彼も聖書をよく知ってました。でもイエスがキリスト、キリストというのは救い主という、それを認めなかったわけです。ですからイエスが救い主であると宣言しているクリスチャンたちを彼はとっ捕まえて牢に入れ、死刑することを賛成した男で、ところが真昼頃彼がダマスコという町に向かうときに、天から突然光が差して、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、主はあなたはどなたですか、私はあなたが迫害しているイエスである、復活のイエス・キリストが彼に現れて目から鱗が取れたと聖書は書いてあります。日本のことわざにもなってますが、聖書から取られたものですね。目から鱗が取れて、彼はイエスがキリストであると今度は述べ伝えるものになって、今この手紙を書いているわけです。望みはどこにあるんでしょうか。イエス・キリストは栄光の体を持って復活したということ。神は私たちにも同じようにこの肉体が朽ちたときに、イエス・キリストが復活したあの栄光の体と変えてくださるという、そのような希望を持っているならば罪の誘惑から守られるという、このように信仰、希望、愛は罪の誘惑から私たちを守るもの。信仰が弱まると愛が冷えていきます。信仰が弱まると愛が冷えていきます。愛が弱まると冷えると希望を失い、罪を犯しやすくなる。しかし信仰が強められると、私たちはもっと神を愛するようになる。あなたが神の言葉を理解すればするほど、神に信頼すればするほど、神様素晴らしい、この神をもっと愛するようになり、そして周りの人たちにこの神の愛を伝えるようになる。で、愛が熱心になると、もっとしっかりした希望、主が再び戻ってこられる、新しい体が与えられる、そのようなしっかりとした希望を持っている人であれば、神が喜ばれる生活をしていくようになるわけですね。さて、胸当て、ヘルメット、兜は兵士たちがかぶっているものでした。着ているものでした。彼らは敵が来たからそれをかぶったわけではないんですね。最初から彼らはそれをずっとつけてるわけです。来る前にもう備えて、いつも備えてるわけです。私たちも信仰と希望と愛と思って、油断しないで心を備えて生活しましょう。そうすれば主の日が盗人のように突然襲うようなことは決してありません。最後に9節から、 神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。十節ご一緒にどうぞ、はい、ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。今日の箇所でのテーマは主の日でした。主の日とは何でした？神の裁きの時、キリストが再びこの地上に戻って来られる時です。この地上のすべての悪、罪に対して神の御怒りが下ります。しかし感謝なことに、神は私たちを旧説にあるように御怒りに合うように定めになったのではないと、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになってくださったわけですね。で、この地上に神の裁きが下ります。突然そのことは起こります。皆がごく普通に生活しているときに起こります。聖書は警告しています。突然です。確実に来ます。しかしそれが下る前に、神はご自分の愛するものを、教会を一気に天に引き上げてくださる。それが前回学んだ敬虚と呼ばれるものなんです。この敬虚はいつ来るか分かりません。突然なんです。地上にイエス様が戻って来られるときは、それから7年後ですから計算つきます。旧約聖書にはこの敬虚のイラストレーション、描写、タイプ、ひな形がいくつかあります。先ほど言いましたノアの時代、地は神の前に堕落し暴虐で満ちて洪水で滅ぼされました。しかし洪水が起こる前に、神と共に歩んだエノクは神に取られたと創世記の5章の24節に書かれています。このエノクは教会のタイプです。ノアは洪水を通ったから、教会も大患難を通る、そのように理解する人たちもいますが、ノアはイスラエルのタイプなんですね。イスラエルは患難を通して、その後神のご計画によって救われるわけです。ソドムとゴモラの町、性的に堕落していました。ホモセクシャルの満ちた邪悪な町でした。神の裁きが下り、その町は天からの硫黄の火によって滅ぼされました。しかし裁きが下る前に、ロトと彼の家族は御使いによって救われました。このロトとその家族は教会のタイプです。またイスラエルの民がバビロン捕囚された時、バビロンの王は金の像を拝むように強制しました。そのことを拒んだイスラエル人、シャデラク、メシャク、アベデネゴは火の中を通されました。もう一人の人、主人公ダニエル、彼は火の中を通される前にいなくなったんです。そのダニエルは教会のタイプですね。で、火の中を通ったあの3人のイスラエル人は、大患難時代を通って救われるイスラエルのタイプです。このように聖書全体を見ると、患難前に神が私たちを愛する者を引き上げてくださることがよく理解できると思うんですね。その患難が来る前に私たちは救われるわけだ。以前は私たちは神を知らず、罪のゆえに神の御怒りを受けて当然なものでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してご自分の御子イエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして十字架にかけてくださいました。あなたの私のすべての罪、神の前に皆罰を受けなければいけないものを、神が私たちをかわいそうに思って代わりを用意し、罪のない神の御子が代わりに罰を負ってくださった。それが十字架の意味なんです。そこに神の愛がはっきりと示されたわけなんです。このキリストを信じる者はすべての罪が許され、裁きに遭うことがない、もはや罪に定められることはなく、神の御怒りに遭うことはないわけなんです。 旧説の神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからですと書かれている通りです。さて、このテサロニケの教会の人たちの心配は、イエス様が戻ってこられる前に先に亡くなったあの人たちはどうなるんだろうか。これが前回からの彼らの質問ですよね。まだその話ずっと続いているわけです。ですから10節でパウロはこう言っているわけですね。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても生きてても眠ってても死んでもっていう、先に死んだ人たちも主と共に生きるためです。前回学んだようにイエス様が再び戻ってこられるときに、先に亡くなった彼らの方が先に復活するんですよということ。生き残っている私たちはどうなるか。そのまま神が一挙に引き上げて空中で主と会う、敬虚という。その後に今日学んだ主の日、すなわち神の裁き、大患難が下って、イエス・キリストがこの地上に再臨されるという。私たちはこの御怒りに会うことがありません。神は愛の方です。憐れみの方です。そのために救い主を使わせてくださったわけです。誰も自分の行いで正しいと言える人はいないわけなんです。すべての人は罪を犯して神の栄誉を受けることができなくなっちゃったわけです。ですから神が行いとは別に、神が用意した救いの道、たった一つ、神の御子があなたの私の罪の身代わりとして死なれた、このイエス・キリストを信じるならば救われる。これが神の良い知らせなんです。この死と共に皆一緒にいることになるわけで、ですからパウロは最後に、あなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいと進めたわけですね。私たちもさらにますます今している通り、主を信頼して、主を愛して、互いに愛し合い、主が再び戻って来られる時まで、互いの信仰を励まし合って生活していきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちを愛してくださりありがとうございます。闇の中から光の中に、滅びから命の中に移してくださりありがとうございます。どうぞ今日初めて来られた方々の上に神様の祝福が豊かにありますように。私たちの家族もこの神の恵みの中に、神の愛の中に、救いの中に入れてくださいますようにお願いします。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アーメン。